沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。けんこ様は音楽ジョーグ
ー N サイズ。
こんばんは。
こんばんは。
あ、もう一つおまけに、あ、こんばんは。昔あったよね、なんかそういうネタが。はい、ということでけんこです。ゴールデンウィークにキャラクターショーに参加しなかったのはなかなかの久しぶりというか、あの去年で引退したんですよ。で、もうね、まあ大体ね30代過ぎて40代ぐらいからは、40代入った頃から申し訳ないなって、お姉さんと一緒にっていうためにお姉さんって言ってるけど、この子供たちのママの方が絶対若いよなみたいな、お姉さん、おピーさんっていう、このちょっと後ろめたさを抱えながらやってきましたのでね、もうちょっとそろそろ引退ということで、そうするとですよ、ゴールデンウィーク何をしたらいいんでしょうっていうことで、あの混み合うところに行きたくもないし、なんかじゃあ家で過ごすのもなーと思ってたらですね、今年はですね、なんと私のとても親友がいるんですが、あのとてもアクティブな人で、あの仕事の合間に休みの日とかでも、あの辺野古に行ってカヌーを漕いでるような友人なんですが、で本当にね、あの太陽をものともせず、あのずっと海にも出てるこの体力を利用してですね、私の畑の草取りとかのバイトとかも入ってもらったりとかしてる、ね、家、私が引っ越してちょっと遠くなったけど、引っ越す前はもう道渡って同じぐらいの距離に住んでたから、もう毎週あの100円ビールの居酒屋大学っていうのがあったんで、あのビールだけ飲みに行ってビール7杯ぐらい飲んで帰るっていうアホなことをしてた友人なんですけども、その友人がですね、今回ゴールデンウィーク期間中、まあ、仕事を全部ね休みの時に、連続でこの浦添西海岸、パルコの前の美しい海があるんですけども、その西海岸の海岸で座り込みをすると。で意外とみんな知らないんですよね、あそこに軍港計画があってですね、はぁって思いません？あんな美しい海をまた壊す場みたいな、もうなんか沖縄にある美しい部分を誰か探して潰すっていう趣味の人がいるんじゃないかっていうぐらい、え、どっか綺麗なとこあります？そこ壊しましょうよマジでって言ってるやつがいるんじゃないかっていうぐらい、もう本当に合わせ方しかり、辺野古しかり、大峰海岸ってあの、那覇空港のね沖に、もう本当に手つかずの沖までね、本当に 1時間ぐらい歩いていって楽しめるような、生き物もたくさんいて楽しい海岸があったんですけど、もう戦争でね、もうボコボコに崩された沖縄がこの戦後80年自然とかは頑張って生き返ってきて、また新しい生態系をこうつないでいるというのに、我々はこの戦争で生き延びた生き物たちを経済という名のもとに潰していく、もしくは軍事の名のもとに潰していくというのは愚の骨頂だと思ってます。私本当にどんな理由をつけても、私たちに水や空気やこの食べ物を提供してくれるような、あのちっちゃな生き物たちの食物連鎖から私たちは生まれてご飯食べてるわけですから、だからね、その感謝をできないやつね、マジ、米食うなとかね、あの、ね、魚介類も食うなとか別に、で、その私の友達が座り込み始めたんですが、その友達は実は魚介類食えないんですよ。で、私一回聞いたことがあってさ、あの、ちえちゃん魚介類食わないのに海を守る運動す、活動するその気持ちがよくわからんって言ったわけ。いや、ほら、例えば自分が食べるアサリがなくなるの嫌だとかさ、なんかね、いつも食べてる魚食えなくなるっていう、私はもうガチマヤだから、そういうモチベーションがあるんですけど、え、魚介類食えない人が海を守る意味は何って一回言っちゃって、そしたら、え、魚介類食えないと守っちゃいけないんですかって言われたことがあって、あ、そうだよねって。っていう面白い友達が座り込み始めており、で、私もちょっとまあいろいろちょくちょく用事とか会議とか、なんか変なのとか、いろんなのがあったんですけど、まあ、行けるときは行こうと思ったら、5月3日からなんと4日間連続で行き、しかもこの友達は、5日の日は仕事が入っててできないからお休みするかもとか言ってたから、いやいや、せっかく連続で新聞にも載ったから、あの、来たのにっていう人がいたらもったいないから、じゃあ私行くわ、つって、あの、パラソル、ビーチパラソルと、ビーチで座れるようなあの椅子があるじゃない、この降りたための。あれで行ったんよ。そしたら、くっそ雨降ってきて、雷も鳴り出したからこれやばいっつって一回午前中退散して、私イベントの時はもうマジでなんか晴れ女を豪語してたんですけども、本当にびっくりするほどね、今回は雨に降られ、まあゴールデンね、だいたいゴールデンの終わりがけに降るっていうのも定番なんでね、この子供の日ぐらいにね。 で、その大雨で一回撤退したけど、その友達が、まあ、仕事終わって帰ってきた頃からまた空が上がってきたから、そこにまた座って、夕方になり、もうほんといろんな人が来るんですよ。そしたらもうね、なんかね、さっきまで土砂降りでもう誰も来ねえやしと思ってたら、ちょっと晴れたら、ふわって人が来るわけ。もうみんなパルコからちょっと海に降りたいとか、写真撮りたいって言って、あの中国からの旅行者の方もたくさんいるし、近所の子供たちもわーわー言いながら、もうドヒャー走って、行くしね。本当にいい場所だなと思うから、これは皆さん、やっぱり、私たちの責務として、私たちにが見てきた美しい海を、やっぱり自分の子供にも孫にも見てほしいっていう気持ちで。で、これもさ、私もその友達も子供いないので、いや、子供がいない、孫いなくても、子供じゃなくても、孫じゃなくても、友達の子供にも見せたいし、遊ばしたいさ。だから、やっぱりちょっと浦添西海岸で検索してほしいなと思いまして、実はですね、今日ね、ツイキャスで見てる方には、にしか見えないんですけど、浦添西海岸の T シャツを作りましてね。で、それ、後ろ背面は、浦添西海岸、この海は誰のものっていう QR が載ってるんですよ。で、これを読むと YouTube でこの海は誰のものっていう動画に行くようになってて、そこはこの海がどんな軍港計画があるのかまで動画で簡単に。で、ルードアルファーっていうラッパーの子がいるじゃない？若い。ルードアルファーがこの途中で語りとか歌とか入れてくれてて、すごく思いの詰まったいい動画になってますので、よかったらこれを機会に浦添西海岸、この海は誰のもので検索してもらって。たらいいと思います。ということで、いつもね、オープニングトークだけで終わりそうな勢いのこの番組なんですけど、早速一曲目をかけていきたいと思います。ゴールデンウィークといえば私も仕事でね、今まで現場だったんで、あんまりゆっくり考えられなかったけど、5月の5日といえば、2005年に亡くなったスカイメイツのユキオがね、偉人ユキオ、酒神ユキオと言われておりましたが、で、そのユキコが、やっておりました、スカイメイツというバンドが、ユキコのこの、ユキオの、ユキコって名前なんですけど、みんなユキオって読んでたんだけど、ユキオの、父ちゃんが清張って言うんですけど、清張の曲をスカイメイツがやってました。で、その清張も実は何年か前の12月に亡くなって、それから母ちゃんも一昨年かなの5月に亡くなったので、もう私は家族みたいにして付き合ってもらってたから、そのユキコが亡くなった後からも。だからなんか、都の両親、私三組両親がいるって言ってたのね。実の両親と、空手の先生方の夫妻。もう本当私がね、車事故して大変だった時、もうお金貸してくれたりとか、もう本当、もう本当に大変な時に、もう助けてくれた人。で、それから都の父ちゃん、母ちゃんと思ってたから、私は一組のお父さんお母さんは亡くなってしまったので、そしたらね、実は5月11日私、都に行くことになったので、仕事で。なので、ちょっとね、やっと墓参り3人揃っての墓を参れるなと思っております。というところで、じゃあちょっと追悼も含めてかけたいと思います。スカイメイツの王清張。 久々に聞きましたスカイメイツですけどもね、スカイメイツはもう人数が増えたり減ったりもしましたけど、ドラムの厚吉、ドラムの厚吉を中心にボーカルでありドラムで、ドラムでありボーカルのあーちゃんとかいたり、あーちゃんはドラムしないか、あドラムはするけどボーカルしない、いろんなね、なんかサポートメンバーが入ったりメンバーがちょっと変わったりとかもしましたけど、でそのスカイメイツの、まあ、一番濃いキャラだったあの偉人ユキオ、酒神ユキオが2005年の5月5日に亡くなって、我々は宮古島で偉人フェスっていうのをやったりとかね、その時はビートクルセイダーズとか赤犬とか、本当面白いバンドがいっぱい集まってイベントやったんですけど、でそれ以降もずっと私はこの仲間系とね、ずっとお付き合いをさせてもらってたから、まあ、ちょっと今回はねこの清張も亡くなっちゃって、それから母ちゃんイクコツさんっていうんだけど、イクコ母ちゃんも亡くなってしまったので、今回は墓参り行きますよの報告も含めての多い清張でした。そして2曲目はまたこれまたちょっと亡くなった人の話ばっかりでだけど、やっぱこんな時にねどんどんかけときたい、ね、体はなくなっても命はなくなっても音楽はなくならないので、いつまでも生き続けるんでね、聞きたいと思うのが、この5月6日に亡くなりましたけれども、山本龍太というね、ピアノ弾きで、トイストーリー3の日本語版のエンディング、僕らは友達、僕らは一つだ、を歌っている山本龍太が、これまた2017年だったかなに亡くなって、5月6日亡くなってから、私たちは一緒に2004年から、歌の日前夜祭というイベントを始めて、歌の歌っていう曲を書いたのが、この山本龍太と、ビギンのベースを弾いてるアタルっていうことで、この二人の歌の歌をまた後にね、ビギンがアルバムにも入れてくれてっていう、本当に素晴らしい歴史を刻んでくれた山本龍太の曲ですけども、りゅうちゃんはやっぱりこの沖縄にも並々ならぬ思いをいつも抱いてくれていて、沖縄とこのアイルランドの音楽、ケルトのミュージックをこう掛け合わせた感じのことをよくやってくれていて、その中の一つが、ブラックオリオンっていう曲があって、今日はちょっと書けないですけど、ティールルール、ケルトってこのフィドルっていうバイオリンの音があったり、ね、高い音の笛が入ってたりとかするんですけど、このケルトの音楽に合わせて、曲、インストの曲なんですけど、で、その曲に合わせて私たちは、ギネスっていうね、アイルランドのビール、黒ビールと、オリオンビールを混ぜた、ハーフ&ハーフの、ビールを飲むっていうのが我々の、日課じゃない、ね、毎年この時には飲むっていうことで、やっております。今年もね、また6月、歌の日前夜祭やりたいなとは思ってます。ちょっとぼちぼち、なんか、まだ考えてるぐらいの段階ですけど、6月、決まりましたらまた番組でお伝えしますので、お楽しみにしてください。ということで曲いきたいと思います。山本龍太の、これまた沖縄と、まあ、それとね、これはレイチャールズが大好きな山本龍太が、レイチャールズの何だっけ、ハンペンアラウンドじゃなくて、それはボビーブラウンだ。メスアラウンドだ。メスアラウンドっていう曲にインスパイアされて書いた、メンソーレイブルース。 はい、右、あ、左は何してるかというと、これ、カチャ足を踊ってるんですね。よくね、襖を開ける、閉じるとかって言うんですけどね。はい、ということで、こんな感じで見てもらって分かる通り、見てもらってじゃ見るんじゃない、聞いてもらって分かる通り、沖縄のね、と、このピアノの音で、この遊びながら、沖縄と、アイリッシュの音楽を混ぜてみたり、三線とピアノを混ぜてみたり、いろんな面白い音楽を作り出してくれた山本龍太が、5月の6日なんだけども、2017年に亡くなったね。はい。で、彼もやっぱすごいミュージシャンたちに愛されていたので、お葬式私東京行ったけど、もうそうそうたる、もちろんビギンはもちろんだけどさ、みんな、このリュウちゃんのために集まって、で、しかもなんかみんな帰りたくなくて、で、みんなで BYG に集まって、泣きながら笑いながら飲みながらみんなで、お別れのライブをしました。矢野純子さんとか、風味堂とか、あ、風味堂の渡里くんとかね、今なんだっけ、なんだっけ、名前がどんで、アフロの人よ、ほら、あれさ、歴史をやってたりとかするね、渡里くんとかも、みんな、なんか、あと、ブラックボトムブラスバンドとか、みんな音楽で、なんかツイートするっていう感じでやりました。はい。今もみんな、いい音楽を奏でてる人たちなので、リュウちゃんを忘れる人はどこにもいないと思ってます。はい。ということで、今年も、その二人の曲をかけました。はい。そして、で、今日はね、三曲目は生きてる人の音楽ですけれども、大事なライブに行くと大体、ああ、やっぱり来てたと思って安心するのが、元 K マインドっていうライブハウスが宜野湾の長田交差点にあったんですけど、そこで店長していて、私にたくさんの音楽を教えてくれた知念指導というミュージシャンがおりまして、なんと知念指導さん、宜野湾カントリーズっていうバンドをやってるんですけど、バンドって言っても、まあ、自分がギターをボーカルで、それからベースと、それからフィドルってさっきも言ったけど、バイオリンね、と、か、マンドリンを弾くヤンさんっていう人がいてね。で、この3人でやってる、なんかなんていうか、アコースティックバンドみたいな感じなんだけど、カントリーズがなんと新しい CD を出したということで、もうそれはね、良くないわけがない。ということで今日はぜひ聴いてもらいたいと思います。知念指導、宜野湾カントリーズのグッドミュージックという10曲入りのアルバムの中から、Listen to the music。
Listen to the music。この星の中に、あなたの歌が泳いでいる。僕はあなたとそのメロディーをずっと追いかけてきた。 Listen to the music。 この星の中に答えなんて一つじゃないさ。生きているこの命、終わりがあるから、人は優しくもなれた。冬の朝にあなたは歌を歌い始めた。長い歴史のリズム、働く人々の歌。 Listen to the music。 明日を走るあなたの歌みたいだ。誰にも伝わらなくても、僕はあなたの歌を抱いたまま。冬の朝はあなたに出る気がする。出会うことはなかったけど、僕はあなたの歌の中に 生きた。 Listen to the music。
はい、聞いてもらいましたの知念指導ギノワンカントリーズの新しいアルバムグッドミュージックの中から Listen to the Music でした。もうね、なんかね、どんなに落ち込んでいてとか、どんなになんかもう私とかってか、もうグズグズにダメな時でも指導さんの歌を聞くとね、力が湧くんですよ。なんかなんだろうね、これもう今言ってるだけで泣けるはい、そんな知念指導さんの CD 欲しければライブを探していくしかないのだ。ぜひ、今のところ情報は私も SNS とかがない、なくて探せない。Facebook とかやってんのかな？私が Facebook やってないからわかんないんですけど、みんな探して、わかったら私も SNS で発信するようにするんで、みんなで、伝え合いましょう。はい。ということで、そして今日はね、4曲目最後の曲は、今月、すごいでかいことをやるバンドがおりますね。東京は日比谷野音で、あそこでか、何千人入るんだろうね。あとちょっと曲かかってる間に、調べたいと思いますけど、日比谷野音で、ファンキストが25周年ワンマンライブ、プライドオブライオンズっていうのをやるっていうことで、私もね、実はね、招待チケットをいただいているので、ちょっとね、ちょっと飛行機はマイルで、タダで飛んで、で、ファンキストのスタッフの B ちゃんのとこにいつも東京行って泊めてもらってるから、そこ宿代もどうにか浮かして行こうかなーなんて考えています。ぜひ皆さん、行かれる方、ね、あったら、健康って声かけてくださいね。はい。ということで、じゃあ最後はね、このファンキストの、この、ツアーのためにね、できた曲です。47クライマックス。はい、聞いてもらったのはファンキストの、47クライマックス。今度ね、5月24日、日比谷の野音で、彼らのワンマンライブがありますので、ぜひ、いっぱいにして溢れさせてね、盛り上げていただきたいなと思います。はい、ということで、もう時間ね、だいぶオーバーしてきた感じがしますけど。はい、ということで、今日はね、実はさっき一番冒頭に話した西海岸、浦添西海岸の T シャツの話もしたんだけど、それをつけようか、これ、今日つけるの T シャツ、どっちにしようかと思って、どっちも見せるっていうことにしようと思って、今日つけてきたのは、Wo is not the answer って書いてある、肉球神道っていう人たちが作ってる T シャツをつけてきました。戦争が答えじゃないっていうね、マービン・ゲイの What's Going On の歌詞にも出てくる Wo is not the answer っていう歌詞が出てくるんですけど、戦争は答えじゃないと、なんか国と国同士の揉め事にすぐ爆弾投げ合って何も解決したことありますっていうぐらいのことなので、でしかも被害を受けるのはいつも老人、子供、おじいちゃん、おばあちゃんね、全然戦争をしたいともしたくないとも一言も言わせてももらえない人たちが死んでいく。それ沖縄でも沖縄戦であったことと全く一緒だと思ってるので、戦争は愚の骨頂であり、一番頭が悪い人たちがやると思った方がいい。戦争を止めることが賢いことであり、戦争っていうのは本当にもう野蛮で、そういう解決をしか取れないっていうのは本当に知恵を尽くしてない、知恵が尽くせてないと私は思うので、もう愚の骨頂という言葉そのものだと思ってる。だから戦争をさせない、賢い、市民、県民、国民がしっかり私たちが成長して見張って政治家の暴走を止めていかないといけないと本気で思っています。っていうところで、でもね、国会議員日頃何してんのってよく分かんないっていうことは結構あると思うので、私今回ですね、私龍大なんですけど、龍大の法文学部出身なんですけど、いつもニコニコしてなんか平和な、だから哲美さんっていう人が今参議院議員になってるんですけど、それから今度は沖縄でまた同じく、どちらも憲法学、憲法のことをもう頭にこう生き字引みたいなね、データバンクになってる、だから哲美さんが、今回ご勇退されて、だから幸子さんというね、沖縄の先生に、
バトンタッチをしようという話がありまして、まあ、まずは哲美先生がどんなことをしてきたのかを聞こう、で幸香さんがどういう人なのかを聞こうみたいなのを私の主催でもやったんですね。なんかあんまり私組織とか政党とかあんまり興味ないというか、あんまりどこかの組織政党との下部組織でもないので、自分がやりたいと思って自分の友達たちに声をかけてやりました。だからすごくね勉強にもなるし、やっぱ憲法って言うけどね、なんかそのよくあんまり身近じゃなかったりするじゃない。それをまあこういう機会を聞いて知って出会っていくっていうのはすごく大事だなと思ったの でそれが結局やっぱり私たちの権利を侵害されて嫌だっていうことも言えなくなっていくことこそが戦争に向かっていくし、戦争を止められないことになっているので、やっぱりこの物言えない国民県民市民の声が出せない国にさせないためには、やっぱみんな選挙に行かなきゃダメなんです。ぜひ皆さん7月に参議院選挙もありますのでね、もうぜひ投票率どうしたら上がりますかねってこの前話があったんで、投票率が 10% 上がったら消費税が 10% 下がるとかって言ってくれたらね、みんな行くんじゃないとかって言ったんですけど、本当に政治家の皆さん、まともな市民のための政治を行ってくれる人が一人でも増えるよう期待してますということで、お相手は KEN と子供の子ケンコでした。またね、詳しくはケンコ沖縄のツイッターでチェック、バイバイ。